明けましておめでとうございます。もうね、2011年でしょ。早いね、1年がね。去年何もしないで終わりましたけどね。それでも勝手にね、まあ年は進んできてしまうということでね。で、一応年末は仕事がね、12月の29日から1月2日までちょっとお休みということで、まあまずね、新年ね、一発目からやっぱしどでかいさ花火を打ち上げてやんなくちゃいけないじゃんっていうさことがあってね、まあ毎年恒例なんだけど、新年元旦ですよ、ね、1月1日朝もう8時30分からね、スロットに並んでね、まあ、でもまあ毎年恒例行事だからね、お前またスロットかよって話もあるけど、これはね毎年勝ちますから、元旦に打つスロットだけは負けたことがないんでね。毎年ね、多分去年一昨年聞いてくれてる人わかると思うけど、多分2000枚オーバーいつも出てると思うんだよね。だからさ、今年もね、まあ恒例行事っていうか、まあ、初詣的なものだよね。なのでちょっとね、また今回も行ってさ、いやー、新年一発目からスロットっていうのもねちょっとあれだけど、で前日さ実家帰ってきて、で、まあ飯食ったりねでしてさ、でなんだろう、夜中ちょっと前ぐらいにね、その幼馴染のやつらがちょっと来て、でずっとモンハンやって、朝までモンハンやって、でそいつら帰った後に M1 グランプリのね、DV なんていうの、 M1 グランプリを撮っといてもらったから、録画してもらったから、それをちょっとまあ朝まで見てね。でもここは寝ずにね、寝ずに、それで朝8時半にね、スロットさん並んで、で終わったのはね18時ちょっと過ぎぐらい。結構だ、朝家出てから帰ってくるまでね、約10時間ぐらいね、ずっとね、スロットだったんですけどね。いやー、でも、やっぱね、元旦負けないっていうのはね、確かだなって。本当に。さて、何枚出たでしょう。スロットしない人ね、あんまり何枚とかよくわかんないかもしんないけど。今回打ったスロットの台が、俺の空っていうね、台で。昔ね、俺の空っていうのがあって、また新しいのが出てね、それ打ったんですけど、なんだろう、わかりやすく言うと、スロットってメダルが1枚20円なのね。で3枚入れて回すので、止めるんだけど、だから1回回すのに基本的に60円かかるんだよね。そう考えると高いよね。2回回したらね、ジュース飲めちゃうっていうね、ちょっと震える金額なんですけども。でそれでね、なんか7が揃うとさいいみたいなさ話があるじゃない。で多分俺の空って1回7、そのビッグボーナスがね揃うと多分250枚とかそんなもんだと思うんだよね。250枚っていうのは、そうすると現金換算で言うと5000円ね。でそんなんだよ。そんな中毎年2000枚ぐらい出てる感じなんだけど、今年はね、もうすごくて、結果、5111枚出るというね。ちょっと完全にさ、1年分、ね、2011年始まって速攻で1年分の運をさ、ね、初日に全部使っちゃうっていう、このパターンみたいな。毎年そのパターンだからね。だって今年の運の量は多分半端ねえってことだと思うんだよね。だからちょっと期待できるみたいなね、使い切っちゃってるけども。でまあ、なんていうの、1年の経緯は元旦にありとかって言うじゃない。なあ、まあ人間いろいろ言うけど、終わりよければ全てよしっていう人もいるしね、そうやって1年の経緯はみたいな話もあるから、まあ最初ね、こういういい形でね、まず初日をね進められたからさ、これは1年間ね、いい流れが来るんじゃないかなって思ってるんですけどもね。まあそんなんで、まあこんなスロットをね5000枚出たぐらいのね、 まあ、勢いでね、今日もね1時間やっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんは。5111枚って、俺5000枚オーバー初めてだったんだけど、5000枚ってね、ね1枚ですメダルが20円なのね。だから現金にね変えると10万円なんだよね。まあ、言っても多少投資してるからね。投資も今回別に12000円ぐらい投資してて、これダメかなと思って、朝から朝一発で狙い台があって、並んで30番目ぐらい並んだので、俺の空の台数は6台しか空いて設置されてなくて、朝から走ってそれ取れんのかと思って、でドア開いてさ、じゃあなんか一番の人からみたいな話になって、みんな入場してって、そしたら30人先入っちゃったら俺の空って結構新台なのね。新台ってもう新しいね、12月とかに出たばっかりの台だから人気があるのよね。これはもうダメだなと思って、だけど全然空いてたよね。6台中2台しか取られてなくてね。だから普通に幼馴染とね隣同士で打ってさ、まあ、幼馴染は、7万円負けたらしいですけどね。俺10万買ってもそいつ7万負けてるしっていうね、そのパターンありますけど、いやでもこんなに出たことないからね、ちょっと怖くなっちゃったけど、でもその友達がそのね、7万円ぐらい負けてて、じゃあ俺もさっきちょっと車の方戻ってるからみたいなね、もう終わったら早く帰ろうぜみたいになってる中で止まらないから、これ申し訳ないなとか思いつつもね、まあ、そんなんでね、年始早々10万円もう全部これすぐにりっちゃんことりつな銀行にね、行ってしまうんだぜっていう、悲しくなっちゃうんだぜってあるけどね、そんなもんだよね。これで来月のお給料が入って、でこのスロットのね、ちょっと儲かったお金を合わせてさ、そしたら多分りそな銀行の借金これ一回全返済になるからさ、そしたらあとは自分の会社のね方の借金だいたい80万ぐらいかねぐらいはね、まあなんとかね返して今度行けばいいだけだから、やっぱねいろんな方々からね、借金してると、ちょっとね、なんか辛いよね、気持ちが。だからね、まあ一箇所からだったらね、まだね、いいんじゃないかなと思って。まあ今年はね、そんなんで、まあスタートダッシュね、いいから、この調子でね、なんかトントントンとね、いいこと起きるといいんだけどね、別になんもないけど、今年、何があるんだろうね。楽しみっちゃ楽しみだよね。毎年何かしら、まあ面白いことも起きるし、もっとやっぱり積極的にね、なんか参加していかないとね、いけないかなと思うんだけど。まあつってもさ、なかなかね、参加するのもめんどくさいじゃない。だからもう今年コミケとかもね、行きたいなって去年か言ってたけど、結局夏も行けず、でこの間冬も行けずね、やっぱし行けないんだよね。そうで、だから行ったことないね、俺の友達とかはなんか今年冬にね初コミケ参加したとかさあって、みんな行動的なんだよなと思って、ほんと行動的なのはそんな初日のスロット並ぶぐらいしか行動的じゃないぜっていうね。まあそんなんだよね。まあ今年もねこんな感じで、またやっていきたいと思うんでね、どうぞよろしくお願いします。で、今週ね、お題、先週からねお題がありましたけども、おはがきですね、おはがきのお題がですね、まあ年末年始忘年会新年会多い中で、みんなね仕事を8時間とか仕事して、もう靴の中ムレムレだと、なのにみんな座敷に上がって足臭くないじゃんみたいな、どうなってんのみんなっていうね、それをどんな対策してんのか聞きたいなっていうね、お便りお待ちしてますって話だったんだけど、お便り一個も来ねえってね。なので、今ねリアルタイムで聞いていて、お便り送っちゃおうかなっていう人ね、 普通のお便りでもいいですし、ね、そんな足草対策お便りね、この辺もお待ちしてますから。で、お便りの方が、掲示板の方だったらですね、童貞ネットってググってもらって、そうするとサイトがあるから、そちらの掲示板にラジオ用スレその2というねところがあるから、そこに、まあ、書いていただくか。で、メールだったらですね、メールアドレスがあります。メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net、ね、こちらまで、お手紙待ってますね。そんなんだから、まあ、てかさ、もともと今日お便り来ないよねって思うの。今日一応1月の2日でさ、年始でしょ。むしろ聞いてる人がいるのかっていうね、リアルタイムで。みんなもうくつろいちゃってるでしょ。さっきまでだって眠かったもん。起きたら、夕方起きたらもう4時とか5時だしさ、こりゃダメだなと思いつつね。まあそんなんでね、今日もね1時間やってきますけど、で、ね、今日はなんだ、特になんか仕事も休みだし、まあ明日からね、また仕事始めなんですけどね、早いなと思う。なんとか無理やりでも休めば、俺4日休みなの。だから、はい、4日って1月4日休みだから、3日休めてれば29、30、31、1、2、3、4って休みだったんだよ。7日間休みだったから、それにしときゃよかったなと思ったんだけど、やっぱね、みんなちょっと出てくれると助かるなみたいなさ風にちょっと会社の方が言われちゃうとさ、行っちゃうし、あと年末行くとお給料が 1.25 倍らしいんで、まあ多少ねとは思うんだけどさ、まあそんなんで明日もね、普通の生活に戻ってしまうというね、悲しいんですけど、まあ、そんな年末年始っていうか、まあ、年末仕事お休みもらって、で29日は特に何もせずゆっくりした感じなんだけど、で30日に忘年会が一つあってさ、で忘年会行こうかなと思って、で時間とか決まってなかったから、まあまあ普通に起きてさ、普通に起きてっていうのは夕方なんだけど、4時とか5時とかに起きてさ、でそれで支度して7時8時ぐらいね、ちょっと現場つけばいいかなと思って、で着替えてたらさ、この間そのちょっと俺がなんていうの、人間ちょっと多少なりともおしゃれとかしていかないといけないじゃん的なね話したことあったんですけどね、その時まあちょっとね、おしゃれショップとかで買うのはまだまだハードル高いから、ネットでねおしゃれなのを買っていこうかなと思って、でネットで買ったんですよ、いくつかね。でその中の一つのズボンがもうチンコのところ穴開いてんだよね。別にそのプレイ的なものじゃない、プレイ的なために穴を開けてそこからなんかね、指紋エッフェルトを出したいとかそういう話じゃなくて、普通に破けてるから、あーと思って、でそんなんだからいつも通りのねズボンを履いてさ、そんで忘年会行ってさ、で このね、まあ、いろんなね忘年会あると思うの、会社の集まりとか、あとそういうなんだろう地元のとかさ、いろんな忘年会とか新年会とかあると思うんだけど、なんかね このね忘年会のねグループはね絶対朝までなんだよね。これなんかわかんないけど、決まり的になってきちゃってる感じがするんだけどね、朝まででね、だからもうでちょっとね異常なぐらい酒を飲むから毎年吐いてるんだよね。なんだろうね、吐くの分かってるもんねっていうぐらい吐くんですけど、まあ今年もね吐きましてね、やっぱり吐いちゃうんだよねと思って、もう30歳になってんのに酒のペースが分からないっていうね、まあ、来年はね吐かないようにね頑張っていきたいなと思うんですけど、で、まあ、女の子もね いてさ、いいだろ、年末ぐらいいいだろ、女の子と一緒に飲んでもお酒さ、で女の子いて、なんかねでもそんだけ吐くぐらい飲んでるからさ、俺もさセクハラしまくってたらしいよね。 まあどんなことまでしてたかは言えないですけど、ね、僕も覚えてないっていうことにして生きていかないとね、あの賠償請求とかされちゃうからさ、あの困っちゃうんですけど、まあ結構ねセクハラ大爆発っていうことでね、ご迷惑おかけしたかななんて思いつつね、いいじゃない年末だしみたいなね、そんな俺ノリで生きてきたタイプじゃないんだけど、まあねお酒飲むとなんていうの本来の自分を取り戻せるっていうかね、居酒屋の店長に怒られるっていうかね、まあ、どちらかのパターンだからさ、だからちょっと、まあ、そんなんでね年納めはセクハラセクハラっていうことでね、まあ女だけじゃなくて男にもセクハラしてたからね、ポッキー食ってね、ポッキーと言ったらみたいなね、セクハラもしつつ最低だなと思いつつもまあいいんじゃないということで、でこれ20だから30日飲んで31日の朝ね、まで飲んでって吐いてみたいな、で31日は実家帰んないといけないからさ、で実家帰ってでそうだね、それでもさっきの流れだよね、その帰って飯食ってスロット行って5000枚みたいなね、でこの時点で寝てないんだよね、前の日から、前の日だから起きたの本当何時だったんだっけ、ちょっとわかるかな、あ多分3時ぐらいか、夕方3時ぐらい起きたんだな、30日はで3時ぐらいに起きて、それで寝ないでそのまま実家帰って、で朝まで遊んでのスロットしてので、スロット終わって18時でしょ、この時点で27時間起きてんだよね、27時間起きて、俺もちょっとタフだねと思いつつ、でこの後に昔俺がねエロ本エロビデオとか売ってたねお店でちょっとバイトしてたことがあるんですけど、そこのねやつらとちょっと飲む新年会するってことになって、もう本当に限界だったんだけど、なんかその働いてたそのやつの奥さん、もうそんな奥さんとか出てきちゃう、そんなもう年齢なんですけどね、奥さんが子供がもうお腹いて来月生まれるのかな、だから奥さんに子供とか生まれちゃうとさ、またなかなか集まりにくいとね、奥さんもよくその集まりだと来てたからさ、だからじゃあ顔だけでもね出しておこうかなと思って、でもちろん顔出すだけで終わらないんだけどさ、それでね、なんでそういうちょっと強硬派の多いね飲み会ばっかなのか分かんないですけど、そんで7時ちょっと過ぎぐらいからかな、まあもちろん寝ないでそのまま新年会行ってさ、結局終わったら家帰ってきて1時ぐらいでなんだよね、そんででもやっぱし1時ぐらいだけどさ、家をもうほとんど丸2日ぐらい空けてるわけじゃん、実家帰ってね、そんで1日そのスロットして飲んでさ帰ってくると、もうパソコンに2日間触ってないからチェックしなくちゃいけないじゃん、もうチェックでさ、いつものさ巡回サイト見てね、ニコニコ動画もランキング全部見てさ、でよしと思って、であとちょっとモンハンをさ、その前の日朝までやってたりしてさ、モンハン熱も少し上がってるからさ、モンハンも何回かやっちゃってさ、結局寝てないのにずーっと起きてて、朝寝たの多分5時ぐらい、5時6時かね、えだから31日1日っつってもう39時間ぐらいずーっと起きてたっていうね、そりゃ今日もね夕方起きてもう今眠いしね、そんなね、まあ、元気にね生きてますっていうところなんだけど、でさ、その飲み会ってね、飲み会にそういう奥さんとかも来ちゃうんだけど、毎年なんかもうそれがもう年取ったなって思うんだけどさ、今回はさ、それ輪をかけてさ、いつもだったら男が 6人とかで集まって飲むのなんだけど、まあ、全エロビデオ屋さんだけどね。だからその6人で集まってる時はもうエロビデオの話のはずなのに、最近はその一人がまず結婚したでしょ。で奥さんに子供をお腹にいます。あともう一人にもう奥さんいて、すでにもう子供生まれて9ヶ月とかで、今回奥さんと子供も来たからね、そこでね。でさらにもう一人には彼女がいて、彼女連れてきて、あともう一人にも彼女ができてて、彼女連れてきて、なんだこりゃと思って、こんなことなかったよと思って、で結局フリーなのは俺ともう一人だけで、二人だけなんだけど、いやちょっとね、なんか旗から見てるとさ、まあ、言ってもみんな30前後だったりするから、昔あったなと思って、なんかそういう飲み行ったりするとさ、座敷とかにこの子供連れのさ若い連中がさ集まってさ、ワイワイやってるのはさ、なんだあいつらと思ったけど、完全になんだあいつらになってたよねと思って、見たことあるわこのパターンと思って、でねえ、もうそんなんだから。でもあんまみんなね、そんな彼女とか連れてきたりとかってあんましなかったんだけど、今まで、まあ、なぜかね、女の比率がねこんなに多くなってるとはね、ちょっとね急展開だったんだけど、でまあその彼女たちからね、その俺とかあともう一人のフリーなやつとかね、そういうのを見て合コンしてあげようっていうね流れになって、紹介するよ、どんな子がタイプみたいなね話にもなったんだけどさ、どんな子がタイプって、そんな毎週のように俺はどんな子がタイプかのコーナーもやってるぐらい女の子のタイプわかるぞっていう話なんだけど、でもさ、こんなコーナーで言ってるさ女の子のタイプって頭おかしいからさ、でもまあね、一応アピールしとかないといけないから、ちゃんとね言っといたんだけど、美人で可愛くて巨乳な処女ってね言ったら、やっぱりね最後の項目がね難しいらしいけど、でもちょっとね譲れない部分があるじゃない、処女は新年早々妥協してもしょうがないからさ、まあ、そこは堅くなに処女って話なんだけど、でもなんか巨乳はいるらしいんだよ、 F カップの子がいるらしいんだよ、でもなーと思って、紹介って怖いよなーと思って、もっと自然な流れでさ行きたいじゃんねえ、その女の子ねえ何人かいてさ、で紹介するしないって話とか合コンするしないって話が出てさ、なんだろうね、その一人の女の子は二十歳とかなのかな、だから紹介するんだったらもう18から20ぐらいの女の子って言うんだけど、犯罪だしと思って、犯罪だし、そんな離れた年の子と話合わないしって思うじゃん、別に近い年齢でも合わないんだけどさ、俺と女とね、俺と女と話が合うってことはないんだけど、だからどうかななんて思うんだけどね。でもう一人の人もそうやってなんかその F カップのね女の子紹介できるとかね言ってて、ただなんだ西川先生っているじゃん、女の芸能人の女の先生、西川さんっぽいらしいんだよね、俺は違うんだよね、ガッキースマイルだ、ガッキースマイルの巨乳だ、巨乳って言い方も表現悪い、 D カップね、 ABCD の D カップね、もしくは C カップね、 B だとちょっと小ぶりだし、 E だとちょっと未来的に垂れる可能性があるから C か D ね、だから楽器にの C か D のおっぱいで優しい処女とかね、だからさ西川先生だと違う、 F カップ西川先生だとちょっと違うからさ、だからなーって思うし、だからもうね難しいけど、ただやっぱりそういう女の子とかね、 いるところで、で自分がフリーのね身だった場合はやっぱ聞かれんだなと思って、理想のタイプとかどんなのなのって言われるから、やっぱこれは用意しとかないといけないっていうね風に思ったよね。だからちゃんと今後も理想のタイプのね女性についてはさ、しっかりみんなとね語り合っていきたいなとはちょっと思ってるんだけど、やっぱし芸能人で言うと誰って言われちゃうんだよね。だからまあでも言いにくいんだよね、もう30歳にもなっちゃってるから、もうアイドルの名前出すのも恥ずかしいじゃん。だから難しいなとか思いつつも、一応ね上戸彩って言ったけどね、さっきのガッキースマイルどこ行ったんだって話だけど、ガッキースマイルとかもう狙いすぎて気持ち悪いだろう。だから上戸彩っていう、上戸彩もちょっと俺が言ったら気持ち悪いんだけど、しょうがないよねと思ってね、そこは上戸彩っつって、まあ、M1 グランプリねこの間見てて、あー上戸彩可愛いなと思ってね、相変わらず可愛いなと思ってね、あの安定感たまらないよねと思って、そんなんだからちょっとねみんなもね持ってた方がいいよねって、理想の芸能人、理想のタイプの芸能人誰って聞かれた時に、なんかうわこいつそんな高望みしてんのかよって思われないけども、あそういうタイプが好きなんだ、うんうんって言ってもらえるようなね、そんな人選が必要だよね。あ難しいよね、上戸彩でも上戸彩だよね、譲れないよね、上戸彩なんだけど笑ったらガッキースマイルになるみたいなさ、で C カップ D カップのね感じがいいんだよね。まあそんなんでね、もしかしたら今年そういうことで紹介なり合コンなりあるかもしんないから、まあ本当はね行きたくないんだけどさ、何があるか分かんないじゃん、やっぱし行った方がね何か起きるし、さすがに今年はね結婚しないとまずいし、毎年言ってるけどもう飛躍してますよね、飛躍の年だから、そんな付き合うとかは飛躍しちゃうよね、結婚なんですけどねすでにね、もうね今年結婚して子供を産んで今年中にだよね、1月2月に孕ませればなんとかなんだろうっていう、ね、ことで、でもそれだとダメだ、それだと、ね、子供がちょっとね不幸になってしまう、12月生まれとかになっちゃうとね不幸になってしまいますから、やっぱ4月生まれにねしないといけないから、まあ、うまーくね調整してね今年中に孕ませて、で来年の4月5月ぐらいにね産むっていうこのパターンをちょっとね目論んでるんですけども、だからちょっとまあラジオ的にも面白いじゃない、ネタにもなるからっていうことで、まあ誘われたらね合コン的なね行ってこようかなって思ってるんだけど、もうそうじゃないよね、合コンとかじゃなくて、そういうなんていうの、そういう集まりの中でたまたま来ていた女の子とね知り合って、ま、何回も集まるうちにねなんか楽しくて、そこから二人でちょっとどっか遊び行こうかになってのってことでしょ、それが理想なんだよ。でも世の中は難しいらしいからね、やっぱし直接的な合コンとかねそういう風にしないといけないのかなと思うんだけどさ、まあちょっとね今年は今もう2日でしょ、だからもうでも1日2日でもう2分の1だよね、1日もう5000枚出ちゃうぐらい運がいいってことは、もうで今日特に何もなかったから、そうするとまあ2日中1日はすごいいい日だったでしょ、ということは365日ある中のだよねえ180日近くはもしかしたら超運のいいっていう年かもしれないから、今年2日に1回いい日かもしれないからね、そう考えるとね、ガンガン飛ばしていきたいなって思ったりはするんだけど、まあ、そんなんだよね、まあそんなまあ年始だったかなっていうねことで、じゃあちょっとね、お便りとかもね読んでいきたいと思うんですけども、お便りラジオネーム七七さん、こっち七七さん 664番なんですね。草食系肉食系に対抗して絶食系男子っていうのはいかがでしょうか。パルさんにぴったりだと思います。あとオナニー環境は充実しているようなのでオナジューって言葉も提案しますよね。お便りいただきましてありがとうございます。オナジューね、リアジューじゃなくてオナジューね。なんでオナニー充実してるって。むしろねちょっとオナジュー流行るな今年な。流行語大賞もこれ確定なんだけど。で絶食系男子ね、いやもうに、いやもうなりたいんだって。肉食系になりたいしね、え そりゃもう F カップ西川先生にだってどんどんがっつり行きたいとは思ってないですけどね。やっぱし上戸彩にしかね興味を持てないっていうね、そんな感じですけど、絶食系男子ってねえ求めてないのよそこね。本当は肉食になりたいのだけど肉がいないからね、草食にならざるを得ないんだけど、誰も絶食したいわけじゃないんだよね。そう、結果だ、あえて言えば結果的絶食系男子だからね。多いと思うよ、特にこのラジオ聞いてる人はね、絶食系でしょみんなね。でもそれも結果的な話だからね、先天的じゃない後天的だからね。本来気持ち的には気持ち、毎日思ってると思うよ、通勤電車とか通学中にセックスフレンド欲しいなってみんな思ってると思うんだよ。全く実現する可能性がないんだけど、でも思ってる、地上に襲われねえかなとか思ってるからね。でももうないからね。でも今年はみんなちょっと頑張ってさ、彼女いなかったね、年齢イコール彼女ねいない歴とかっていう人いっぱいいると思うんだよ。いた人もたまたま彼女ができたとかね、なんかひょんなことからセックスできたとかね、そのひょんを教えてくれって話だけど、だからね、でも今結局彼女いませんみたいな、奇跡的に彼女できたけどもうやっぱし無理ですわってみんななってると思うけど、今年はみんな頑張ろうよね、今年こそは。俺たち毎年毎年ね、今年こそは本気出すって言ってたけど、本当に今年こそは本気出そうよね。だから彼女作るよね。去年も言ってた、去年も絶対今年は彼女を作るって言ってたけどね。彼女ってできないよね、できないっつか無理じゃん。だから実家帰ってすっごい思ったけど、人とやっぱし一緒に暮らすというか一緒にいるのってダメだよね。特にわかんない、今回その親がさ近くにずっといたけど、 やっぱね一人暮らし慣れちゃうとさ無理だよねと思って、だその M1 グランプリ取っといてもらったからじゃあ見ようかなと思って見るじゃん。見てね、いつもの M1 の恒例の音楽流れてさ、芸人が出てきて、はいマイクの前に立ちました、はい漫才喋りますって喋ってるのに母親はずーっと話しかけてくるからね、始まってんだろうと思って、多分ずーっと無言、ずーっと無視して、そうすると母親も気づくのかもしれないけど話をやめてその漫才を見始めるんだけどさ、うん、ダメだよね、もっと静かに行きたいよね。この深夜にラジオでペチャクチャ喋ってるけども静かに行きたいよね。だからやっぱり女だ、男も女もね一緒に暮らすのって大変だよねと思って。でまだ家族だったらさ、生まれた時からその環境だからまだいいけどさ、結婚とかって全く環境の違うさ人がさ一緒に暮らすわけでしょ、もう無理だよね本当に。そのもう個性のない空気みたいなね、俺が言わないと何もしないみたいなさ、そういう人じゃないと無理だよねと思うんだよね。犬とか猫みたいなさ、全然じゃあ犬とか猫でいいじゃんなんだけどね、本当に。まあその辺がねあるからさ、ちょっと今年はね、そういう意味でもタイプとしてね、もう上戸彩とか ね、そういうガッキースマイルとかさ言ってる場合じゃなくてね、もう一緒にいられる人だよね。本当に一緒にいられないもんね。そこのちょっとしたその価値観があるじゃない。漫才始まったらせめて口を閉じろと。でこれがもう俺が 言わないと気づかないっていう女じゃダメだよね。今後も多分そういうこと出てきちゃうから、もう俺と出会った時点でだよ、その時点で漫才始まったら口を閉じると、ね、そういう風に教育されてきた女じゃないとね、やっぱ無理だよねと思って。まあそんなね、年始からそんな 女の悪口言ってもしょうがないんですけどね。でもまあそんなもんだねっていうことで、まあそんなお便りねありがとうございます。で今回お便り少ないよね。もう俺がいつも読み切れないのもあるし、年末年始ってあってね、今日はどうしようもないぞ。いけるのか、行くぞ。じゃあお便りあーちゃんさん、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。今年も更新楽しみにしているので頑張ってくださいって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。多分こういうお便りだよ。もうなんかネタとかでもなくて、普通に、まあ、明けましておめでとうございますのお便りを読むしかないぐらいお便りないからね今日はね。なので、ちょっとコーナーをね行きたいと思うんです。コーナーやってるうちにやっぱし今リアルタイムで聞いてる人がね、お便りくれると思うんですけど、年末年始ってこんなにみんなおはがきくれないんだねってね。かといって別に次回にねめっちゃくださいってわけじゃなくて、普通でいいの、読み切れないから普通の量でいいんだけど、もうね本当にちょっとね、一人でねやっぱしやっていける力をねつけておかないと、こういうことが起きた場合にね危ねえなって本当に思うんですけど、じゃあコーナーね行きたいかなって思います。じゃあコーナー、女性解体新書のコーナーです。女性解体新書はですね、まあ女性のいいところは分かっているけどもね、まあその分ね悪いところもねよく分かってるから、そういう女性特有のカスなクソなね部分をどんどん解明していこうじゃないかというコーナーなんですけどね。いや女性、まあさっきもねそういう母親だけどね、一緒に行ってそういうテレビ番組見ててもうすげえ喋ってくるみたいな、集中して見たいのに喋ってくるとかって、だって1日だよ、31日の夜に帰って1日の朝にもう家出てるんだけど、もうその間って何回イライラしたかねってことじゃん。そのだってそれ今 M1 の話で1回イライラしてるけど、 K1 見ててもイライラしたからね。ジエンオツとさ、ジエンオツと青木のさ試合があったでしょ。今ニコニコ動画とか見るとさランキング結構入ってると思うよ。まあ、ジエンオツ勝ってさ青木が脱粉みたいなさ、そんなありましたけど、その時にね解説がマサトと須藤元気だったので、もう試合中のその青木と、違う、そのマサトと須藤元気のトークって解説がすんごい面白かったのに、もうずっと喋ってくんのよ。まあもちろんさ、もう1年とか1年に1回2回しか実家帰んないから、そりゃねえなんか話したいのかもしんないけどさ、でもって話じゃん。もうマサトの声聞こえないし須藤元気の声聞こえないしと思って、ローキックしてやろうかと思って思うんだけどさ、でもうそんなんで、それでもう2回でしょ、もうこれイライラしたのさ。 M1、K1 でその後さ、その幼馴染がうち来てさ、でもやっぱし構ってくんのよ、あれ食べる、これ食べる、これ出しとこうかつって、もういらないから、もうこっちで全部自分でやるから、もう俺30歳だから何でもできるし、一人暮らしだからお湯も沸かせますからみたいな、ね、もうでイライラしちゃって、で親ちょっとさ 部屋から出てってさ、自分の部屋行ったんだけどさ、その後幼馴染がもうお前がどんどん不機嫌になってくるのがもうすぐわかるわって、そのなんていうの、俺が不機嫌になってく様子がよくわかるっていうね、どんどんやっぱイライラしてたっぽいね、無口になってね、いいからなっちゃうんだよね。別に親嫌いとかじゃなくて、むしろ好きなんだけど、でもさ、もう構わなくていいんだって話なんだよね。で、まあいいや、コーナーね、女性解体新書ということでさ、その女のまあカスな部分っていうのをちょっと考えていきたいっていうねやつなんだけど、まあ今までにもねいくつかね、ありましたけど、今週はねやっぱ一つあるんだよね、女性のねこんなところが嫌っていう。固定観念のすげえ女っているじゃないとか、まあその子じゃなくても親の固定観念が引きずられてる子とかさ、なんつーの、いやこれもし当てはまる人、俺の身近で当てはまる人が聞いてたら超申し訳ないんだけど、もうしょうがないよね、ダメなんだやっぱし、うん、イライラしちゃうからさ、でコーナーも少ないからさ、やらざるを得ないっていうことで、まあ今日の回は聞かないでくれればね一番いいかなと思うんだけど、固定観念強え女でいるのが、例えばだよ、まあ結婚するまで同棲は絶対しないとかね、いるんだよね。今回そのなんだろう、彼女とかねいっぱい連れてきたその飲み会とかで、その結婚してる奴らはもちろん一緒に住んでるじゃない、それ二組で、でもう二組その彼女たちを連れてきた奴らはでも同棲してたり半同棲してるわけ。やっぱりさ、同棲しないとさ、わからないじゃない、一緒に住まないと絶対わからないことってあるから、まあ結婚する前に一回は同棲するべきだねって本当は思うんだけど、それ理論的な話じゃん結局。もちろん結婚してから一緒に住んだ方がいいんだろうなとは思うけど、ただやっぱり一緒に住まないと絶対わかんないことってあるし、そういうためにはね、それお互いのことだ、俺一人だけの話じゃなくてお互いの話だし、で結婚ってしたらさ、次離婚しなくちゃいけないわけだからさ、別れる場合は、だからちゃんと準備というかね、そういうので同棲はした方がいいんじゃないってその思うんだけど、ただ堅くなにでも結婚は結婚してからじゃないと一緒に住めないみたいなね、そういうその理論もそういうなくてね、ただただそういう風に考えちゃって、別に意味もないんだけど、納得いくね、そういう意味があればいいんだけど、そういうのないやつとかさ、でももう絶対これはこうしないとダメみたいなね言ってくるやつとか、まあいろいろいいんだけどさ、いるんだよね。でこういう話を本当はお題にした方がいいよね、来週のお題っつってね、固定観念強い女ね、どんなのいるよってね、こんな固定観念強いやついるわー、うざいみたいなね風にラジオねお便りいただければよかったですね。なんなんだよ、年末年始忘年会が多いからっつって足草対策してるやつ、どんな対策してんのっつって、対策しなくたって足臭くないんだよ、臭いやつお前だけだろっていうことなんでしょうかね。まあしんどいなっていうところで、まあそんなんでね、まあ、固定観念強い女やだよねっていうことです。他にもねいくつかあるんだけど、それはもうあげるとどんどんさ、なんだろう、俺の周りの人とかが傷ついたりするでしょ多分、だからあんま言えないんだけど、でもやっぱりもう少しさ、だいいんだよ、固定観念強くてもそこにちゃんとした理由とかね、メリットとか そういうのあればいいんだけど、なんかやっぱし親が許さないとかさ、いやその親がちゃんと理論を持ってればいいけど、ただ親が許さないとかって言ってくるやつとかね、まあもうダメだよね。あ、親の言うこと1番みたいな、電話は2番みたいな、3時のおやつはなんとか的なところになっちゃうからさ、ちょっとまた自分でね、しっかりしてる子なんでしょうけど、みんなね、女の子ってやつはみんなしっかりしてるんでしょうけど、でなんていうの、一緒にね結婚してからじゃないと一緒に住めないみたいな、なんか低層観念とかちゃんとしてますよとか雰囲気あるかもしんないけど、全然理論的じゃないじゃないって思っちゃうよねっていう話とかね。まあまあ別にいいんだけどね、そんなんあるよねって、ちょっと具体例が一つしかないから二つ目に行きたいんだけど、二つ目行くとちょっとね大変なことになるから、まあそんなんでね、もう少し考えがね、流動的、まあそう、なんか流されやすいんじゃなくて、ちゃんとしたいい意見にはそっちにちゃんとなんていうの、理解を示してさ、折れるというか、ちゃんとそういう理由があるんだとそっちの方がいいねってちゃんと分かる女の方がいいよね。そういう女をなんて、頭いいというかさ、ちゃんと頭の回転がいいというかさ、なんかそういう風になるわけじゃない。固定観念、頭カッチカチだなお前みたいな、どうでもいいっすね、すいません、年始からね、年始からなんか女の悪口ばっかり言っちゃって、でもそういう女多いよなと思って、だからね、聞いてるリスナーのね、女性もういないとは思いますけどね、女性なんてもう誰も聞いてくれないんですけど、まあ参考にねしていただけたらなと思います。じゃあそのコーナーね終わりですけどもね、じゃあお便りちょっといただいてますね。ラジオネーム門松さん、パルさん明けおめです、初投稿です。一応メールもお送りしましたが、メアドが合ってるかわからんので一応こっちにも書かせていただきました。コーナー的には女性解体新書ですかね。パルさんはドアノブ少女ってご存知ですか。なんか女がドアノブを舐めてる姿の写真作品なんですが、どう見ても疑似フェラです。アーティスティックかっこ笑いっていう雰囲気にしちゃえば、サブカル女たちがみんな疑似フェラ写真の被写体になってくれるかもしれないと思いました。ちょっと妖艶な私どうみたいな感じなんでしょうか。ただのクソビッチだってね、お便りいただきましたありがとうございます。そうだね、ただのビッチだね。じゃあサブカ、女の悪口しか言わねえな本当に、みんなね、そんなもん、男はみんな女の悪口言いたくてしょうがないからね。サブカル女ね、アーティスティックサブカル女ね、これはひどいよね。ドアノブ少女聞いたことなかったけど、ドアを舐めてる写真、ドアノブ舐めてる写真なんですね、本当にサブ、なんかこれサブカル的な感じなんだけど、ちょっと写真撮らせてもらってもいいみたいな言うとね、ビレッジヴァンガードとかにねいつも言ってるような女はさ、サブカル大好きだからさね、やっちゃいそうだね。そんなね、何がちょっと妖艶な私どうはって話だよね。まあいそうだわね、だいいけどね、それで納得してるんだったらいいけどさ、なんか雰囲気に流されちゃうやつらはね、ちょっとビッチすぎてね。だってだ、そういうのがさ流行ってるからっていうだけでさ、そういうのするんでしょ。ねえ、でも早く、じゃあもう早くセックス流行ってることにしてくれたらさ、セックスって結構サブカルだよね、一発どうみたいなね。じゃあちょっと私なんかサブカルとかちょっと好きだしみたいな。ねえ、いいですわ、そんな女は願い下げですけど。やっぱしさ、ダメだって、そういうなんかちょっと性的なものに参加しちゃう女、だって完全にドアノブ少女、舐めるんでしょ、粘膜でしょ、だから粘膜絡みをさ ちょっとアピールしちゃう女イコールもうクソビッチだからさ、もう無理だよね。やっぱさ、ほんと処女だよ、処女しかもう選択肢がなくなってきましたね。しょうがないね、少女。でもタバコ吸ってちゃダメだよ、タバコを吸ってない。もう今度はちょっと条件どんどん増えてくるね。タバコを吸っていないね、ガッキーニの優しくてね美人な巨乳の少女ね、これ確定だから。どうしましょうね、いるんですかね。だってガッキーとか上戸彩って言ってるけど、もう両方ともどうせ処女じゃないしね、もうその時点でオリジナルが処女じゃないからね。したら難しい話になってくるけど、いやわからない、ね、上戸彩はね、あの V6 森田剛と付き合ってたってありましたから、まあしょうがないですけど、ガッキーは処女かもしれないね。あの人プライベートでは結構家から出ないとかね、ちょっとヒッキーっぽい雰囲気もしてるし、だから最高だよね。そういう風に願ってね、生きていきたいというか、そういう風に願わないと生きていけないっていうね、ありますけど、まあそんな感じですよね。で、あとはラジオネーム、ラジオネームがどうしようかな、ラジオさん、パルさん、新春2時間スペシャルやりましょう。あとスペシャルウィークで24時間ラジオやりましょうよ。絶対すごいことになりますから。もう一つ、今年の初オナのネタどうしたらいいでしょうというね、お便りいただきました、ありがとうございます。まあ初オナっていうね、あ、ちなみにあの2時間スペシャルも24時間ラジオもやりませんけどね、もう無理だって、今1時間喋ってるだけで喉痛くなっちゃうからさね、もう年なんだって話なんですけど。で、今年のね初オナのネタ、まだやってないのか、2日も経ってるのに。俺はちゃんとね、今年はね一発目しましたけども、20があのその12月の末日から2日3日オナにしてないからさ、だから何でもよかったんだよね、ただ出したいだけだったのね。なのでまあ言ってもその辺のババア見ながらでも全然オナニーできたんですけど、一応ね。で、でも全然 AV とかじゃなくて、ね、あの好みじゃないとかって話はちょっともう置いといて、巨乳じゃないとかって話も置いといてあれなんですけど、相沢ひとみ、わかるかな、相沢ひとみの、動画とかね、とかあとネットを徘徊していたら、あった相沢ひとみの流出フェラー動画みたいな、なんか素人時代にね、素人時代っていうか素人の頃になんかそういう街角なんとかみたいな、お金いくらあげるからちょっとこんなことやってもらえませんかみたいなのね、それで、そういうなんだバイブ的な、ね、ものに疑似フェラをするという、ね、そんな、これがでも本人か全然わかんないけど一応そういうね、話になっている相沢ひとみのね、疑似フェラー動画を見ながら、今年はね、年始め、姫始めということでね、全然セックスじゃないから姫始めじゃないんですけど、そしてセックスの動画でもないんだけど姫始めでもないっていうね、全然今年はね、まだそういう意味ではまだね、セックスをまだ何も感じていないね、そんなまだピュアなね2011年ということで、もうあれじゃないかな、今年は AV 見ないとか、そういうなんていうの、やだわ、そんな縛りきついよね。30歳超えて今年の目標は1年間 AV 見ないことですみたいな、
気持ち悪いこいつみたいなね。じゃあオナニーとかどうするの。うん、いやグラビアの DVD とかそういうので頑張ろうと思ってます。逆に気持ち悪いみたいな、ね、AV 普通に見てる方がすごいなんか真っ当な感じするみたいなさ、あるじゃない。ちょっとアニメのパンチラシーンを集めた動画で頑張りたいと思いますとかね。無理があるからね。中2でもちょっと無理があるからそれは。だからまああるだろう、ね、俺のおすすめのね、あの18歳でも18歳以上に向けてね、あのオナニーネタはあまり提供できないからさ、アダルトサイトはさ怒られちゃうからあれだけど、でも結局最近でもよく使うのはその FC2 アダルトっていうところのね、FC2 動画のアダルトのところがやっぱりよく使うよね。やっぱ日本のさ、なんでちゃんとしたサイトでそれで AV とかねちょっと見れたりとかってするサイトって少ないじゃん。やっぱり海外サイトとかになっちゃったりとかさ、ねえ、そういうのだとちょっとなんか違うかなと思って、そうするとやっぱし FC2 動画のアダルトね、これちょっと見ちゃうよねって。でも別に何でもいいんだよね。だってニコニコ動画とかに上がってるグラビアの女の子の動画とかでも全然平気なんだもん。もう何でもいいんだよね。なんか女体ちょっと少し綺麗な女の子で巨乳でだったらそれ見ながらで、あとチンコさすってればチンコ気持ちいいからね、それでいいんだよね。ほんとだってむしろね、去年アナルオナニーを何度か知ってましたけど、でお風呂場でするからさ、そういうネタとかないんで、結局刺激だけなの。想像とかないし、想像も何もしないで刺激だけで普通に言ってるわけだから、そういう意味ではね、どんなんでもまず視覚に女体が入ってるってだけでね、もう十分なんだって。そんなセックスとかはね全然いらないよね。でもむしろ毒だよね。一生セックスなんてもうできないのにセックスの動画見せられるってさ、ある意味ずっとね目の前に人参吊るされてるのと一緒だよね。えだからもう AV 見ないね。だから今年ラジオさんはもう絶対 AV 見ないっていうことでね、1年間過ごしてもらえたらいいんじゃないかな。ダメだよ、同人誌とかもダメだよ。同人誌とかそのエロ漫画とかエロアニメとかね、全部ダメね。ちょっと粘膜が絡むようなそんなのはダメ、全部ね。今年は全部それ禁止ってことで、俺が代わりに見とくからね。そういう風にね、あとはもう頭の中の想像でね、今年は1年間ねオナニーしたらねいいんじゃないかなって思います。じゃあそんなんでね、あとラジオネームが、ゆうさん、久々にリアルタイムで聞いてます。私は結婚前の同棲は必要だと思いますよ、女ですけど、というねお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ、そうやってねちゃんとなんで必要かもちゃんと分かってるでしょ。そういう人はいいんですよ。ただ固くなにね、固くなに親が言うからとか、ね、親が許してくれないからとかね、いや親が許す許さないじゃなくて、じゃあまず親を説得するところからじゃない、てか親頭固すぎるんじゃない、後々大変なのは結婚した奴らだからね。そうするとただ自分の考えを押し付けて子供の幸せを願ってないってことになっちゃうからね。そんな出戻りとかさ望んでないでしょ親はさ。なのにそういうね、同棲許しませんみたいな、同棲するぐらいなら結婚しなさいっていうね、ダメだってね。まあいいですけどね。そんなね、そんな古風なね、ある意味古風な家なのかもしれないから、なんとも言えないけど、でも無理だよね、古風すぎてもね。俺もそんなにそんななんかねえチャラチャラしてるわけでもないしさ、むしろ古風系だけど、でももう少し緩い方がいいよね親っていうのはね。実際だって結婚すれば奥さんの実家とか行くんだからさ、その時にや ぱ一緒に酒飲んだりとかさして仲良くなりたいじゃん。年に1回2回しか帰んないかもしんないけど、それを楽しみにさ、ねえパル君来たのつって、でちょっと飲もうよってなってさ、ねえでお父さんお母さんつってさ話じゃん。でお父さんお母さんちょっと自分の実家の方で M1 録画してきたんでちょっと一緒に見ましょうよつってさ、したらね嫁の方のお母さんがネタが始まってるのに喋り出す、イライラしちゃうみたいなね、そういうパターンはありますけど、しょうがない。女に対してはもうしょうがないよ。それはもう奥さんのお母さんでもね、自分の親でもね、もう女はすべからくね、カスだからごめんなさい、ね、カスじゃない女性からもちょっとお便りいただきましたけど、カスが多いからさね、そういうのもあるけども、やっぱりね多少ねそういう固定観念ないね、奥さんなりね、あと親っていうのをねちょっと求めちゃうよねってことです。じゃあもうお別れのねコーナー行きたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととかね、あと読めなかったお便りつらつらと、読んでいこうじゃないかというコーナーなんですけども、ねあとね話したかったことはね、宝くじ、年末ジャンボ宝くじ、これの発表があったでしょう。これもねやっぱり見るのをね1月1日にしてればね良かったのかもしれないね。スロットで買ってそのまま宝くじも買ってみたいなね、なかったですね。宝くじは連番で10枚しか買ってないんですけど、300円だけね当たりましたよというね。でも来年はねちょっと変えようと思って、ちょっとね人と話してて、連番ってね夢ないよねと思って、だって一つ1枚見たらあとは全部外れてるの分かるじゃない。もう順番なんだし、番号一桁しか変わんないわけだし。だから、やっぱし来年からは、バラで買おうかなと思って。で、ここで出てくる問題が、連番じゃないと前後賞もらえないじゃん、話があるんだけど、もうそんなね、前後賞なんていうのは、もう全部ね、もういらない。ね。10枚買って、10枚全部当ててきゃいいんだから。ね、バラだったら。全部2等取って全部1億円もらえばいいんだからさ、そしたら10枚で10億円狙えるチャンスでしょ、そしたらもういけるでしょ、ナンバースとかさロト6とかさ勝てるよ、10億だから。だからそういう風にしていこうかなと思って、ただやっぱし買わないとさ、連番でもバラでも宝くじ買わないと当たんないから、まあ3000円だけ10枚だけは毎回買おうかなと思うんだけど、だからやっぱしね400人近くが1億円当たるわけだよ、まあ、400枚とかだけど、その中でさやっぱりそのチャンスはさ何があるか分かんないからね、ただ1枚も買ってないと何も得られないからね、せめて1枚でも何でもいいんだけど、だからね、ラジオ聞いていて、ね、宝くじ買ったことないとかね、宝くじ買うやつなんて頭悪いんじゃないの、絶対当たんねえよって言ってるやついいかもしんないけど、可能性の問題だからね、ほんとだから別にね、なんかコンビニとか行ってさ300円のなんか買ったとするんじゃん、雑誌とか買ったとするんじゃん、その雑誌買っても1億円当たんないけど、宝くじは300円で1枚買うだけで1億円当たる可能性があるからね、だから1枚ねバカにしてたやつも次はね年末1枚だけ買うのいいんじゃないかなと思うので、当たったらさ半分くれよって話じゃないね、半分くれたらでそれで5000万でしょ、夢が広がるよねっていう、5000万あったらねもう仕事もね適当に本当に軽く仕事してで、なんだろうもういいもんね、それでで人生終了でしょ、もうゴールだもんね、いいよねと思うんだけど、まあいいや、そんなん宝くじね当たんなかったです って話で、あとは、第100回記念放送でプレゼントね、出しまして、で見事当選された方ね、プレゼント発送しますよって話してたんだけど、まだ送ってないね。なんだろうね、めんどくさいっていう言っちゃいけないんだけど、だからこういうことなんだよ。みんなが今まで俺のことどんだけダメ人間かね、分かったと思うけど、多分一歩上を行ってると思うよ。本当にもうだって11月15日ぐらいでしょ、やったのが。もう1ヶ月半経ってるんだけど、まだプレゼント発送してない。だってアマゾンから商品選んで送るだけなんだぜね。なのに送ってない。お金がないとかそういうんじゃなくて、なんかめんどくさいみたいな。で毎日思ってて、毎日あ今日こそ送ろう、今日こそ送ろうと思って1ヶ月半経っちゃったっていうね。本当にダメな人間なんだなって思うから、今年はね少しなんだろう、みんなの言う行動的とはねまた違うけど、一般レベルの行動的にね、あのマウスをクリックするぐらいのね、どうしてもダメなんだよね。どうしてもパソコンの前に立つとニコニコ動画のランキングとかさ見ちゃうじゃん。ダメだよねと思って、だからちょっとね、頑張って、もう新年になったからさ、プレゼントの発送そろそろねしたいなと。本当はだってクリスマスがあったから、じゃあねえ、あの送り主の名前サンタクロースにしようかなとか思ってたんだよ。これできないじゃん、過ぎちゃってさ。でじゃあお正月に届くように、じゃあね、商品の内容さ、荷物の名前って書けるじゃない自分で。あそこ宝なんていうの、お年玉とか書いて送ろうかなと思って、それもできなくなっちゃったじゃん。次なんかあるかさ、もうバレンタインデーだよ。3ヶ月ぐらい経っちゃってんじゃんって話だけど、まあでも早めにねちょっと送りたいなと思っていますよ。ね、来週もまた送れてない気もしますけど、ね、頑張って送りたい。で、あとは、毎週ね、ここ数週間、来週のお題っていうのね、なんかおはがきのお題決めてやってましたけど、これもう、いいね。いらないね。お手紙来ないし、そんな、なんか、ね、違ったかなと思って、だから来週のお題っていうのはなくなりますね。まあ、その代わりね、コーナーの方にね、お便りいただけたらなと思うんでね、まあちょっと今年もねちょっとお便りねいただけるように楽しいコーナーをね作っていきたいと思いますから、まあ、女性解体新書はちょっと定着してきたかなと思うんだよね。毎週のようにね、イラってする女像がね、多々出てきますからね。女性解体新書は意外と、いいコーナーなんじゃないと思って。他にもね、いろいろあるから、そうだね、もう少しお便り送りやすいようなね、ラジオにしていきたいなと思います。で、あと、去年、ね、俺、漫画描くわみたいな話したと思うんだけど、コーナーあったの、コーナーが目指せ夏コミ同人作家への道っていうねコーナー一回作りましたけど、結局もう全然買った漫画なんて、漫画初めて入門みたいなね本買いましたけど、3ページぐらい読んで結局やめちゃったからね。あれからまだ全然開いてないから、これないね漫画。ごめん、なんか共感してくれた人とかいっぱいいたし、ね、自分も漫画描いてますみたいなね、お便りいただきましたけど、ごめん。俺にその継続力なかったわね。ちょっと、他のね、他の、でもよ、そう考えるとよくラジオ続いてるよね、と思って。こんな、ね、意味のわかんないラジオで、そのだって、女の子、ね、奥さんとか彼女がいっぱい来た、ラジオ飲み会でもさ、その男たちはさ、俺がこうやってインターネットラジオをしてるのは知ってるわけだからさ、パル、おいラジオ最近どうなんみたいな話をするんだけど、完全に奥さんとかさ 彼女とかポカーンじゃん、この人ラジオやってんのみたいな。一人の女の子は AM ですか FM ですかとか聞いてくるから、そういうんじゃねえんだ、だからもう言うんじゃねえと思ってね、ありましたけどね。まあコツコツね、まあ誇れるような、誇れないだ、誇れないけど、内容的に誇れないですけどもね、まあ頑張ってね、ちょっとやっていきたいなと思います。じゃあ今日はね、こんなんで1時間ね、もう経ちましたからね、新年一発目の放送こんなもんだよね、もうしょうがないね。みんな年始はさ、やっぱこんな感じだよ、来週からだよ、本当の本番はね。だからね、まあいいんじゃないかな、なんもないね今週もね、そんな飲んで休んでばっかだったけど、また来週からは普通に仕事も始まるしさね、いろいろとできるんじゃないかななんて思います。じゃあね、来週はいつだい、1月の9日ね、の日曜日ということで、また23時からね、1時間やっていきたいと思います。そんなところかね。あとね、なんか言いたかったなーっていうのは、一応年末だったんだけど、まあ、銀行 ATM とかさ開いてっから、なんかりそな銀行のね、ローン返済しようと思ってさ、で貯金のところから10万円引き出してさ、でその後カード返済で、カードローン返済みたいなところぽいところ押した、押して10万ってやったら、なんかさらにカードローンで10万円出てきちゃって、で手元に20万ある状態で、なんかカード返済ができなくてね、で20万持った状態で、飲みに行ってちょっとブルブルしちゃいましたみたいな話がありましたけどね。まあそんなのあって、でもまあこれでちゃんとね、さらにそこにプラス10万してね、返済できるからね。まあだから給料日が1月15日だから、まあその放送、その後の放送はね、多分ね身軽になってると思うんだよね。それはちょっと楽しみに、だ来週の放送はまだだけどね、まだちょっと重苦しい雰囲気あるよ。ただね、次の週その放送はやばいよね、俺がすごい身軽になってるね感じがすると思うから、まあ、そこ楽しみにねしていただけたらと思います。じゃあそんなんだね、お便りも大丈夫だね。じゃあそんなんで、まあまたね1年頑張っていきたいと思うからね、また聞いていただけたらなと思います。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。